先ほど読んでいただいた箇所は、一般的にサマリアの女として知られる物語です。サマリアの女ですね。この話はですね、4章3節、このちょっと前から物語は始まっているんですけども、今朝はあえてその後半の部分に目を留めたいと思います。まあ、なので最初にですね、この前半部分の外観を見てまいりましょう。このお話はイエス様がガリラヤという町に向かう途中、このサマリアという場所に寄られたというところから始まっていくんですね。で、15節までのこの前半、いわゆるサマリア女の前半部分のキーワードというのは、乾くことのない水というのがキーワードとなっています。イエス様は旅の疲れから井戸のそばで休んでいました。そこへ一人の女性が水を汲みに来たのです。イエス様はその女性に対して水をくださいって語りかけるんですね。当時イエス様もその一人なんですけども、ユダヤ人はですね、このサマリア人っていうのに声をかけることは決してなかったんですね。それは当時のその対立的なその関係、その当時のその国の関係があるんですけれども、ユダヤ人というのはサマリア人に声をかけることは絶対になかったんです。そのような敵対しているような関係だった。なのでサマリアの女性びっくりするんですね。絶対声をかけることのない相手から声をかけられたっていうこと。そんなイエス様はその乾くことのない生ける水を飲みなさいっていうふうに女性に畳みかけていくんです。まあ、私たちはですね、もちろん喉が渇きますよね。私もこの場で語っていると途中から喉が渇き始めるんですけれども、まあ、その喉が渇くんですね。同じように女性も水が必要だったから井戸に水を汲みに来ていた。もちろん今はですね、蛇口をひねれば水が出てくる時代ですけれども、もうこの時代は生活用水をもう完全に井戸から水を汲むしかなかったんです。また水がめ、その井戸から持っていく水がめは相当重いですし、それを女性がやっているということ。だから乾くことのない生けるの水を飲みなさいって言われたときに、それはもちろん飲みたいっていうふうになっていくんです。でも、イエス様がここで語っている乾くことのない生ける水とは何か。それはいわゆる物質的な水というよりも魂の渇きを満たす霊、すなわちイエス・キリストを信じる者のうちに与えられるその命について語っているんですね。この前半部分はそのイエス様の霊的な水とサマリアの女性が欲していた物理的な水、この対比によって描かれています。そしてこの16節から話がガラッと変わっていきます。そしてこの16節からは女性のこの渇きの本質に迫っていきます。この女性の渇きの本質、それはこれまでに何人もの男性と婚姻関係にあってきたということです。すなわち誰かに愛されたい、誰かに満たされたい、その思いが彼女の心を乾かせていました。イエス様はその女性の渇きを知っておられたのです。そしてここからが特に今朝見ていきたい箇所なんです。19節、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。あなたは預言者だと思います。もしかするとこの方は偉大な預言者なのではないだろうか。だから私のことそんなに知ってるんですよね。そんな結婚のことも知ってるんですよね。そういう思いが芽生えたと思います。この時点ではこのサマリアの女性というのは目の前にいる方が救い主であることを理解していません。ただ一つ分かっているのは、この目の前にいる方はただ者ではないということです。その方に向かって彼女は20節でこう質問します。私たちの父祖はこの山で礼拝しましたが、 あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。この私たちの父祖たち、この私たちの父祖とはサマリア人のことを指してですね、彼らはですね、もともとゲリジム山という山での場所での礼拝をしていました。一方、あなた方、つまりユダヤ人はですね、礼拝のできる場所はエルサレムだけだというふうに教えていたのです。この女性の質問というのは、神を正しく礼拝するにはどこに行けばいいのですかという、当時の宗教的なその関心というのを表しています。そもそもこの旧約聖書の時代っていうのはですね、もう非常に厳格な礼拝でした。祭壇を築き、そこに生贄を捧げる。それをしなければ礼拝と言えなかったんです。その場所で、場所っていうのもある意味大事な一つでした。この女性がですね、当時の礼拝にどれほど熱心であったかということは書かれていませんが、でも正しい方法の礼拝を求めていたということは確かなことです。それに対してイエス様は21節22節でこう語ります。こう返答するんですね。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝をしていますが、あなた方は知らないで礼拝しています。このイエス様の言葉、私を信じなさい。これほどまでに迫りくる言葉は他にないのではないでしょうか。この女性は22節の最後にあるように、本当のキリスト教が教える礼拝というのは分からなかった。この問いかけは私たちにも向けられています。私たちは何のために礼拝をするのでしょうか。なんとなくでしょうか。人と話すためでしょうか。それともただの習慣や暇つぶしのためでしょうか。そこまで極端でなくとも、私たちはそのような気持ちに陥りやすい存在とも言います。だからこそ私たちは注意が必要なのです。なのでここでイエス様は、場所でもなく形式でもなく、この後礼と誠による礼拝へと私たちを招かれたのです。礼と誠による礼拝へとイエス様は招いたのです。そもそも私たちは何のために礼拝をするのでしょうか。これは一言で言えるものではないですけれども、なんとなく礼拝する人はいません。それぞれに礼拝する喜びというのがあります。ある神学者が言っていたことなんですけれども、その先生はですね、神を礼拝できるなど軽々しく考えるなっていうふうに言っていたんですね。全くその通りですし、私たちはそれぞれさまざまな思いを持って今礼拝を捧げています。そもそもこの礼拝という動詞をどのように扱うかによってもそれぞれ大切にしているところが見えてきます。つまりこの礼拝をするなのか、礼拝を捧げるなのか、それとも礼拝を持つなのか、そもそもこの礼拝ということだけにフォーカスをしてしまえば、この旧約聖書時代から礼拝というのは捧げられてきました。つまり同じ礼拝をしているんですね、旧約聖書の時代から。では私たちは何が違うのでしょうか。それは自らを神様に捧げているかどうかではないでしょうか。旧約聖書の時代には生贄の捧げ物を通して罪を許していただく必要がありましたが、 新約聖書のこのキリストの時代はですね、この私たちの身代わりになってイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、つまりキリストの血による捧げ物があったのです。そして現代ではどうか。現代では私たちの心と人生を神様に捧げるものへと変わっていきました。私たちはですね、この礼拝においてお金と時間とエネルギーというのを使っています。私たちは礼拝においてお金と時間とエネルギー、お金というのは献金というよりもこのここまでに来るお金ですよね。もちろん皆さんあんまり歩いて来れることは心の辺にはあまりいらっしゃらないと思うんですけど、何らかの形で来られていますし、もちろんもう献金を捧げる方ですね、お金その分なくなってきます。時間というのももちろんなくなります。この日曜日のこの朝の時間、これいろいろとできますよね。多分大体休みの午前中、寝ることに使うこともできますし、他の日曜大学に時間を使うこともできます。またエネルギーも使えますよね。私たちは本当に疲れている中でもここまでわざわざいい格好、服を着て、もう家にいたらパジャマでも十分なのに、でも私たちはここまで行くぞっていう思いを持って来るわけ、礼拝に来るわけですね。じゃあなぜそこまでするのか。それは私たち人間が人間乾く人間だから、私たちの心は乾いてしまうからではないでしょうか。私たち人間やっぱり神様の満たしがないとどんどんと乾いていってしまう、そのような人間なのです。ではどのようにその心の渇きを満たすのか、23節24節をご覧ください。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。この霊と誠によって礼拝しなければならない、この言葉こそがこのメッセージの核となる部分です。まずはこの霊によって礼拝するということはどういうことかというのを考えてみたいと思います。霊によって礼拝する、これは聖霊によって導かれる礼拝という意味です。ローマ書の8章9節には、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです、こう記されています。聖霊は私たちのうちに住まわれているのです。そしてその御霊が私たちの心を神様に向けてくださり、祈りと賛美を生み出してくださるのです。つまり礼拝の本質とは聖霊による交わりなのです。なんか間違えてはならないのは、礼拝を自分がどれだけ神様を感じられるかではなく、聖霊様がどのように導いてくださるかなのです。確かにこの礼拝にはそれぞれの意思で来たのかもしれません。でもその心の中には確かに聖霊が働いて心を神様への方へと向かわせてくださるのです。だからこそ場所や物理的な距離によって礼拝が制限されるということはありません。この会堂で礼拝している方も、また配信を通して礼拝を捧げていらっしゃる方々、説教者がいない教会でこの配信を共に見ながら礼拝をしている方々、みんな同じ聖霊が働いてくださり、一つの信仰共同体として共に礼拝を 捧げているのです。パウロも第一コリントでこのように語っています。私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、パウロは一つの体となるようにというふうに言っています。私たちはそれぞれの御霊によって一つにされているのです。霊によって礼拝する、それは自分の力ではなく聖霊が私たちのうちに働き神様を賛美する、だからこそ形式ではなく心の奥からのこの礼拝が求められています。次はこの誠によって霊と誠によって父を礼拝しなければならないということの、この誠によって礼拝するということを考えてみたいと思います。この誠という言葉は、一番新しい訳では真理とも訳されているんですけれども、このヨハネの福音書全体でも最も重要なキーワードがこの誠という言葉です。他の箇所、ヨハネの福音書14章6節でイエス様はこのように語っています。有名な箇所ですね。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は道でもあり真理でもあり命でもある、そんなお方です。そのイエス様を知らなければいけないんです。つまり真理による礼拝とはイエス・キリストによる礼拝ということです。私たちが持っているこの聖書というのにはたくさんの真理が書かれています。その御言葉を中心として今この礼拝が成り立っているのです。イエス様は道でもある真理でもある命でもある、その方を知らないと私たちはある意味その最終的なゴールに行くことができない。最終的なゴールは私たち永遠の命、そして天国に行くということです。私たちもですね、来週多分後で報告の時にあるかと思うんですけども、ハーフマラソンがあるらしいんですね。なのでお気をつけいただきたいというちょっとしたアナウンスも込めて、ハーフマラソンも必ずゴールがありますよね。ハーフだから何キロ、ちょっと僕はあまり詳しくないんですけども、必ずゴールがありますよね。そのゴールに向かってランナーは走っていくんです。私たちも同じようにその道がイエス様であり、その道は真理でもある、その道は永遠の命でもある。この礼拝っていうのは気分で行うことではありません。御言葉の道から外れず真理の道を歩く、それが私たちの神様への応答です。神様の前で自分を飾らずに正直にその真理に立つことを神様は求めています。御言葉を通して神様を知り、その御言葉に従う礼拝こそが誠の礼拝なのです。私たちは同じ御言葉を聞き、同じ真理に生かされています。同じ聖書の御言葉がそれぞれの場所で響いているんです。そこに誠による礼拝があるんです。そう考えるとこの今の時代、このオンラインというのを通して礼拝できるというのは本当にすごいことだなと思います。でもこの最新技術、オンラインが最新技術かどうかは分からないですけど、最新技術というのを使った伝道方法というのは 実は今に始まったことではないのです。このキリスト教っていうのはこれまで常に最新の技術を通して広まってきたという歴史があります。例えばパウロが伝道旅行をした時に使ったのはですね、ローマの道路です。それまでですね、道がぬかるんでいたり状態がひどかったりしたそうですけれども、ローマではですね、このインターロッキングストーンっていうですね、これ今でも全然見るようなこの組み合わせのこの技術っていうんですかね、この技術があったことによって車のようなものが通っても、重いものが通っても石はずれず、さらに傾斜をつけることで水はたまらない、そのように設計された新しいテクノロジーがあったんです。また当時は、またパウロは当時のその最新技術を通して作られた船を使って旅をしたり、また最先端のこの郵便システムを使ってさまざまな地域に書簡を送っていました。つまりこの新約聖書の時代から当時の最新インフラを使って伝道に活用していたということがわかります。また私たちプロテンスタントですけれども、この宗教改革というのも同じです。ドイツの宗教学者マルティン・ルターは当時のドイツの人々にこの本当の福音というのを伝えるためにどうしたか、それは印刷、活版印刷、当時のこの最新技術であった活版印刷を活用しました。もしこの印刷技術がこの時に生まれていなかったら、宗教改革は行われていなかったかもしれません。つまりこの現代においてもこの最新ツールを積極的に使い福音を広めていくことは非常に有益です。今私もですね、説教原稿 iPad で見ているんですけども、今までだと紙とかだったと思うんですけども、もうこのように文字も大きくなりますし、おそらく皆様の中でスマートフォンの聖書を使っているという方も多分前に比べたら増えてきているのかなとも思います。ただ忘れてはならないのは、その最新のツールが本当に神様のための働きに使われているかということです。私たちのこの私利私欲というのが先行すると、それは堕落への道につながっていってしまいます。こうしてオンラインを通して礼拝できる今の時代は本当に恵まれています。場所を超えても神様を礼拝し、共に賛美し、励まし合うことができます。しかし聖書は私たちにこの信仰の交わりの大切さを忘れないようにとも語っています。パワポはないんですけども、ヘブルの10章にはある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、ヘブルの10章25節に励まし合う、集まることをやめたりしないでかえって励まし合うこと、この集まりというのは必ずしもこの物理的な空間に限定されるものではありません。私たちはこの対面の礼拝であっても、画面越しの礼拝であっても、声を掛け合い、祈り合い、励まし合うことができる、それが今の技術なのです。まだ私はこの学生の身分なので、そこまで忙しくはないんですけども、本当に社会でもう毎日、月曜日から金曜日まで、朝から晩まで、ヘトヘトに働きながら、それでも日曜日をしっかりと礼拝を守る、本当にすごいことですし、私はそのような方々を心から尊敬しています。私たちクリスチャンにとって週の初めの日曜日の礼拝を守るということはとても大切なことです。しかし私たちは人間ですから、時には難しいことだってあります。病気であったり、仕事であったり、取引先との付き合い、 いろいろあると思います。日曜日というのは。しかし教会に行って礼拝をするということが立法主義的な形式だけの行動になってしまっても、それは本質ではないと思います。キリスト教徒にはですね、こうしなければいけないっていう規則というのは多く存在しないんですね。大事なのは今どこで礼拝しているかではなく、今どのような心で神様を礼拝しているかということです。大事なのは今どこで神様を礼拝しているかではなく、今どのような心で神様を礼拝しているかということです。この心が先行すれば対面の礼拝というのもオンラインの礼拝も同じように霊的な満たしを受け取ることができます。でもこう言い切ってしまったら、この対面の礼拝もオンラインの礼拝も同じではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。でも私が思うには、このオンラインというのはただのこの拡張ツールに過ぎません。私たちのメインはやっぱりこの対面での礼拝な気がします。もちろんそれが叶わないから配信を通して礼拝をされている方がたくさんいらっしゃいます。本来であればそのような方々と同じ礼拝を持つ喜びっていうのは共有することができなかったんですね、もともとは。でも私たちはこの数年前のこのコロナの経験を機に、このライブ配信が始まって、結果的に本来であれば共に礼拝ができない場所にいる方々も一緒に共に礼拝を持てています。なのでこのオンラインの人たちも含めて私たちはみんな同じ共同体なのです。みんな一緒に道であり真理であり命であるイエス様への方へとみんなで歩んでいるのです。今朝の箇所に戻ってください。23節の後半にはこのように書かれています。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神様はこのような礼拝者を求めています。私たちが求めたから礼拝をしているのではありません。神様が私たちを求めてくださっているから、私たちは霊と誠によって礼拝ができる。イエス様は礼拝がどこで行われるかではなく、どのような心で捧げられるかが重要であると教えられました。たとえこの街道と家庭に分かれていたとしても、私たちは場所を超えて、また時間を超えて、同じ聖霊様によって心を一つに礼拝をしているのです。それはいつなのか。今でしょう。今なんです。今この瞬間も私たちの心は聖霊によって満たされ続けています。私たちが今日ここに集い礼拝に預かっているのも、家で配信を通して礼拝をしている方も偶然ではありません。すべて父なる神様が私たちを礼拝者として招いてくださったからです。神様は場所を問わず霊と誠によって礼拝するものを探しておられます。そして今その礼拝の喜びに私たちを招いておられるのです。今がその時です。今このように共に礼拝を捧げているのは偶然ではない。神様が私たちを出会わせてくださいました。そして今から私たちはこの礼拝の中心ともいえる主の晩餐の時に移ってまいります。 私たちは毎週共に主の晩餐の時を共にすることを大切にしています。私自身もこのひとときはこの礼拝をする喜びというのを多く感じる時間でもあります。父なる神様は真に礼拝するものを求めておられます。その神様に、神様の願いに応え、そして礼拝を捧げる喜びを共に受け取ってまいりましょう。ありがとうございます。